お電話でお待ちいただいてます。三田警察署の藤原副署長です。お待たせしました。
あ、こんにちは。
こんにちは。
はい。いよいよ11月に入りました。
そうですね。
はい。まもなく立冬を迎え、日ごとに寒さも身に締まる季節になりました。
はい。
朝夕の寒さにはどうぞご用心ください。
はい。ありがとうございます。はい、
本日はですね、児童虐待ということについて、後ほどお話しさせていただきたいと思います。
わかりました。じゃあよろしくお願いします。
はい、
まずは振り返っていきましょうか。はい。この1週間といいますか、先週はお休みという形でしたので、2週間の中からピックアップしていただけますか。
はい。本日2週間分についてお話しさせていただきます。は
い、お願いします。
は
い、
被害としまして、被害関係としましてはですね、はい、10月25日に、向こう側において、自転車と、これを一件受理しておりますが、その他特に大きな被害はありませんでした。
そうでしたか。はい。はい、分かりました。
はい。ただですね、今回2件の逮捕事案がありました。
はい。これは解決したということで、はい、ちょっとホッとできる内容ですね。ご紹介ください。
はい。はい、1件目はですね、10月の24日、
はい、
他人名義の ID を不正に利用して送られてきたゲーム機、これを受け取ったということです、ですね、外国籍の女性2名、窃盗容疑で逮捕しています。
他人名義の ID を、いわゆる勝手に使ったということですね。
そうです、この女性自身が使ったわけではないんですけども、組織的に他のところで使われて送られてきたのはこの女性のところでやったということですね。
そうなんですか。はい、わかりました。
はい。2件目はですね、飲酒運転ということで、
はい、
はい、同じく10月の24日なんですけども、ウェアオノにおいて運転していた男性が、酒気帯び運転で、運転していたということで逮捕しています。
はい、
はい、交通事故をですね、ジャッキしてからでは取り返しがつかないこともありますので、飲んだら飲むなのということを厳守していただきたいと思います。
はい、やはり運転の様子がなんかこうプロの方から見ると怪しかったんでしょうか。
そうですね、もうどうしても蛇行であったりとかいうのがありますんで、はい、
とにかく飲むなら絶対に運転しないという、これからそういう季節になってきますのでね。
そうですね、
気をつけなきゃ。
年末迎えまして、はい、
本当ですね、大会
も増えると思いますのでご注意ください。
はい、わかりました。はい、続いていかがでしょう。
はい、前回の放送日なんですけども、三田市内においてですね、イオンさんを語るですね、特殊詐欺の予兆電話、これが8件ありました。
8件もありましたか。はい、
幸い被害は出てないんですけども。
よかったです。
はい、個人情報や暗証番号、これはもう絶対に教えない。
はい、
不審電話を受けた場合は警察に通報ということをよろしくお願いいたします。
はい、わかりました。被害がなくてよかったですね。
そうですね。
そうですか、8件もありましたか。
はい、
わかりました。まずはこの1週間、2週間振り返って主な出来事をご紹介いただきました。ありがとうございます。
はい、
それでは警察からのお知らせということで、先ほどおっしゃった児童虐待の件でしょうか。
あ、そうですね。
はい、
今日はですね、児童虐待、これの防止ということでお話しさせていただきたいと思います。は
い、お願いいたします。
はい、まず児童虐待ってどんなことっていうことなんですけども、保護者がですね、その看護数18歳に満たない児童に対して行う身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、怠慢または拒否、いわゆるネグレクト、この4点を言いますよ、4つを言います。
はい、
なおですね、保護者と言いましたけども、保護者とは親権を行う者、親の実の親というだけではなくですね、未成年者、後見人、その他の者で児童を厳に看護する者のことを言います。
はい、
はい、具体的な行為といたしましては、身体的虐待とは、児童の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行を加えることを言いますけどもですね、異物を飲ませたり、冬寒いところ、都外に締め出すというような行為についても、身体的虐待に該当します。
はい、
はい、次に性的虐待なんですけども、児童に猥褻な行為をすること、または児童をして猥褻な行為を行わせることを言いますが、いわゆる児童ポルノ、これの被写体にするというような行為もこれに該当します。
はい、
はい、次に心理的虐待。
はい、
児童に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における 配偶者などに対する暴力、間接的な暴力ですね。
あ、はい
はい、その他児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うことを言います、うん、はい、例えばですね、他の兄弟姉妹と比べ著しく差別的な取り扱いをすることや、
はい、
児童の面前で、はい、目の前でですね、はい、配偶者その他の家族などに対し暴力を繰り返すというようなことも含まれます。
うん、あ、そうなんですね。
はい。次、怠慢または拒否、いわゆるネグレクトというものなんですけども、児童の、心身の正常な発達を妨げるような著しい減食、食を減らすことですね、
はいはい、
または長時間の放置、
はい、
保護者以外の同居人による児童に対する身体的虐待、性的虐待および心理的虐待の放置、
はい、
はい、その他保護者として看護を著しく怠ることを言います。
うん、
例えばよくありますね、乳幼児家に残したまま長時間外出、はい、適切な食事を与えない、病気になってもお医者さんに見せない、
はい、
児童に登校する意思があるのに学校に行かせない、行かさせないなどがあります。
はい、なるほど、このあたりはニュースでもいろいろこうありましたね。
そうですね、夏場特に暑い時、車の中に放置、家の中に放置ということで、ね、
はいはい、
ご不幸にもお亡くなりになったというのが事案も発生しております。
そうですね、
はい、ということでここからお願いになるんですけども、児童虐待の防止等に関する法律では、
はい、
児童虐待を受けたと思われる児童を発見した人は、
はい、
速やかに児童相談所などに通告しなければなりませんとなっております。
はいはい、
地域でですね、虐待行為そのものを目撃した、
うん、
叩く音や叫び声を聞いた、
はい、
または児童の様子から、
はい、
不自然な傷が多い、
はい、
不自然な時間に出歩いている深夜とかですね、
はい、
あと衣服や、身体が非常に汚れている、
うん、
いつもお腹を空かせている、親の様子からですと、児童が怪我や病気になっても医者に見せようとしない、
はい、
乳幼児を置いたまま、たびたび外出している、
はい、
などですね、
うん、
虐待されていると思われる児童を発見したときは、
はい、
子ども家庭センター、昔でいう児童相談所なんですけども、
はいはい、
こことか各市町の相談窓口、
はい、
または福祉事務所にお知らせください。
はい、
覚えやすい電話番号なんですけれども、連絡相談先についてはですね、
はい、
全国共通ダイヤル189番、
はいはい、
189にかけると、そのお近くの子ども家庭センターにつながります。
あ、そうですか。もうこの3つの数字をプッシュするだけでいいんですね。
はい、そうですね。
あ、そうですか。
はい、
はい、
虐待かもと思ったらですね、全国共通ダイヤル189番、
はい、
わかりやすく言うといち早く、
あ、なるほど、
はい、ここにおかけください。
はい、わかりました。子どもさんの泣き声は切ないですよね。
そうですね、
確かにそれをもう本当にいち早くということで、
はい
はい、もし先ほどおっしゃったような極端な例が見ることがあったらいち早くにかければいいんですね。
そうですね、よろしくお願いいたします。
わかりました、ありがとうございます。
はい、
では最後にまとめていただけますか。
はい、児童虐待はですね、子どもの心身に傷を残し、
はい、
最悪の場合は命を落としてしまうこともあります。そのような事態を減少させるためには児童虐待が発生しないようにすることが大事であり、うん、少しでも早く見つけるためには周りの人々の協力も必要です。もし児童虐待の疑いがある子どもや今後そうなる可能性がある人を見つけた場合は、恐れず家庭センターなどにいち早く連絡相談してください。もちろんですね、
はい、
まさに目の前で殴られている子どもの叫び声や、子どもの叫び声が聞こえたなどですね、明らかに急を要する場合には迷わず110番していただければなと思います。
あ、そうですか。
はい、
はい、わかりました。はい、とにかく周りでもこれがいわゆる報告しなければいけないというふうに法律で決まったんでしたよね。確かね。
そうです、そうです。
はい、わかりました。
はい、
見過ごすことなく皆さんも一緒に子どもたちが育っていくようにいい環境になるようにということですね。
はい、
わかりました。ありがとうございます。ではまたこの1週間もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、 お話しいただきましたのは三田警察署の藤原副署長でした。三田警察オンラインでした。